まだ発酵してる感じがしますね。
今玉置さんの声が入りましたが、
あ、もう始まってるんですか。
でデイリーポータルZラジオ、今日は進行兼、いろいろと雑用をやります、工藤です。こんばんは。で、今日の、スペシャルゲストが、
はい、玉置です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごい今玉置さん声が張りましたね、
はい、ちょっといや頑張っていった方がいいのかな。
そう、頑張って今日ね2人なんですよ、
うん、そうなんですよね、
なんとなく2人になったんですけど、
あ、みんな来たがんない感じ。
いや、そんなことないですよ、うん、
2人差しで話すっていうのはまずないですよね。
まずないですよね、あんまりないですよね、うん、酒も飲まずにね。玉置さん、でも今日実はこの前ラジオの前にはい、ちょっと取材に行ってたんですよね。
そうですね、飲食店の、
飲食店のでマッコリを玉置さんは結構飲みましたか、もしかして
割と
3杯くらい飲んだんですか、ね、
ちょっと飲まないと失礼かなと思って。
そうですよね、うん、で僕はちょっとね一口舐めたくらいで、
あ、そうなんですか、
こういう味だ、美味しいですねみたいな感じの程度で頑張ったんですけどね、うん、終わったら玉置さんマッコリ飲みに行きますか。リベンジで。
生マッコリっていう、火入れしてない、
ね、
まだ発酵中のマッコリみたいなのを飲ませてもらったんですけど、それがまだなんか胃の中で
熱
いん
ですね。発酵してますか、まだ。
なんかね、胃の中で延々アルコールできてる感じで、すごい、ポワポワしながら今ここにいるんですけどね。
言っちゃってもいいですか、ホンオフェを食べに行ってきたんですよね。臭い、腐った、
発酵した、
臭かったですね。僕ちょっと食べたけど。
びっくりしましたね。
うん。まだね、なんか心の中にありますよ。
トラウマ。
そう、ほんと衝撃的でしたね。
前に記事で、手作りで本を作るっていう、自分で釣ってきた絵を、自分のベランダで発酵させて、素人が河原に行って食べるっていうひどい記事書いてるんですけど、ちょっとそれの続きみたいな感じで、本物の本を、どんな味かっていうのを、ちょっと今日工藤さんと一緒に行ってきたんですけど、
玉木さん本物知らずに作ったから、
そうなんです
よ、答え合わせなんですよね。
そう、
今日ね、
あれ食べた人からあれは本当に本兵で合ってるのかとか、あれただ腐った絵でしょってよく言われるんで、うん、いやそうじゃないっていうのを
確かに
証明しに行ったんですけどね、
合ってました。
あ、大体合ってました、
ね、大体合ってました。
切り方の縦横だけ間違ってたみたいなんですけど、
は
あ
は
あ
は
あ、味っていうか、まあ、その本兵が持ってる何かは共通するものがありました、
ね、うん、はい、よかったですね。全然違うものだったら
ねちょっと感じ悪い人になっちゃいますよね、うん、
でも ねそれは、もうしばらくすると再来週くらいに記事になるですかね、
はい、記事に公開をする予定です。
するようで、デイリーの記事ですよね。
あ、はい、
そうですね、
そうです。
これで地球の心に書いたら僕
釣りニフィティとかじゃない、
釣りニフィティじゃないですか、はい、よかったよかった。
多分地球の、あ、じゃないです、デイリーです。
デイリーですね、はい、で帰りで、で、はい、新宿のルノアールから
ちょっと広めの会議室で2人で話してるっていう、
今日そうで、テーマがテーマの前に、そうだ、今日の皆さん、あれですか、デイリー道場は見ましたか。すごい記事が出てますよね。
あれ、今、工藤さんにちょっと見せてもらったんですけど、
そうそうそう。
びっくりしましたね。
玉置さんになりたいって。
帰ったらゆっくり見させていただきます。
ね、長いですね、この記事ね。なりたいって、だって、安室奈美恵とかと同じ扱いですよ。アムロナミエになりたいかってるじゃないですか、昔ちょっと前までは女の子は。
ハリセンボンの春菜がなりたがってましたね、
アムロナミエに、じゃあそういう、
あ、それ、そういう人は福田さんに悪いですよね、福田さんの方がなんかイケメンな感じですよね、シュッとした、
あ、とりあえずね、若さと ね、格好、
玉木宏みたいな顔してますよね。
そうですよね、間違えたんじゃないですか、もしかして。
あ、そっちですね、玉木違いです、
ね、玉木違いですかね、
僕玉置なんで、そこを間違えないでほしいです、
ね、玉置さんの昔メールアドレスの、はい、ところに玉木って書いてましたよね。
あ、そうです、
うん、
個人のメールアドが玉木で、うん、仕事のメールアドが玉置だったんですけど、うん、ちょっとややこしいということで、最近は玉置で一本化してます。
そうですよね、ややこしいにも程があるなと思ってそういう人なのかと思ってましたけど、
めんどくさいな、
うん、 で、まあ皆さんもこのね、玉置さんになりたいの記事面白いから読んでみようと。玉置さんがこれ俺が撮った写真みたいだって言ってましたよね。
そうそう、あのナイスティック持ってる写真とか、うん、あの日型で筆刺してる写真、これ俺撮ったんじゃないかなと思って自分のブログからなんか写真撮られたのかなと思ったけど、そうじゃないですよね。
なりきってるとか本人にはもう認めるわけですね、玉置さん、
なんこれ俺です、う、うん、なんか僕がなんか都合で記事書けない時とかね、うん、あの企画渡すんで取材してきてもらって書いてもらえると、
いいですね、下請けですね、で今日そうで、そういう玉置さんがゲストということで、はい、今日のテーマは育てて食べる、取って食べる、これ、はい、取ってっていう字は捕獲の掘って取るって書いてるんですけど、あの、あ、底辺、あの最終種の方、ああ、方も
捕
まえる的な方もありですよね、
はい、
でいうテーマで、で玉置さんが最近取ったり育てたり、要するに収穫したもののリストが、
はい、
プリントアウトしてくれた、来てくれたんですけど、
そうです、あのデイリーでも、うん、なんかこの前だと松茸狩り行ったり、
はい、
モクズガニっていうカニを取ったり、はい、してるんですけど、うん、ちょっとデイリー以外でも、
うん、
あのニフティで、あのデイリーにもリンクのところからリンクされてる、はい、地球の心という、
はい、エコなサイトですよね。
エコなんですかね。
エコなんじゃないですか。
あんまり把握してないんですけど、うん、あのなんとなくいい感じのサイトに、
うん、
でもなんか似たようなというか、ちょっとよりデイリーよりよりのんびりというか、何なんですかね。
何ですかね。
ほのぼのじゃないですけど、うん、まあ大体一緒なんですけど、もうちょっと自分目線的な記事を書いてまして、
うん、そう思うと玉木さんどうやって書き分けてですか、ネタを思い浮かんでこれはデイリー、これはもう一つあの釣りの、
あ、そうそう、釣りにニフティに釣りのコーナーがあって、はい、そっちでも書いてるんですけど、
ええ、
まあ、あの釣りはまあただの釣りなんで、
ええ、
いいんですけど、地球の心とデイリーは正直あんま取材しながらこれどっちにしようかなっていうのが正直あるんですけど、まあそんな地球の心をぜひ読んでいただけるといいんですけど、
はい、
でそこでやったのが、あのこの前だとイナゴの佃煮を作るってい
ほう、
よく虫食べてるライターも出入りにいますけど、
うん、虫ブーム、なんか
虫ブームですね。
虫食べるの当たり前なんじゃないかって気がしてきますよね
なんかね、うん、そういう国なのかなっていう気がしてきたんですけど、うん、あの普通に長野とかだとイナゴ食べるじゃないですか、
はいはいはい、
でうちの親が長野出身なんで、
あ、そうなんですか、
はい、そうなんです。で母親についてって、
うん、
イナゴの佃煮を作るっていうアットホームな感じの
アットホームな感じの、
親孝行みたいな記事を書いてますけど、
あの畑も一緒に耕してますよね。
そうです、あのその地形の心で、毎月1回連載なんか長期連載になってるんですけど、
東北さんちの畑の様子が月に月いっぺん分かるんですよね
そう報告されてるっていう、うん、あの前まではベランダ菜園をずっとやってたんですけど、
はい、
あのちょっと埼玉の方に引っ越してきて、引っ越したらあのなんかベランすごい日当たりの悪い家で、
はい、
ベランダ菜園がしづらいんで、
うん、
でしょうがないんで、あのちょっと離れたところに畑を借りたんですよ。
市民農園的なやつですか。
いや、あのなんか母親が知り合いの農家から直接借りてきたんですよ、ね、
どのくらいの広さなんですか。
結構あれですよ、車が20台くらい止めれるぐらいの
駐車場にしたらそのくらい の,
ぐらいの
あれって大変じゃないですか、耕すの。
小さめのファミレスの駐車場ぐらいありますね車屋ラーメンの駐車場ぐらい、
車屋ラーメンの駐車場ぐらいは、
国道沿いの、
あ、山田うどんの駐車場ぐらいの、
ですね、
あれって畑って耕すのせいで、うん、すげえ大変じゃないですか。
すごいきついんですよ。でそこの土地があんまり、まあ、農家が貸すぐらいなんであんまり力を入れてなかった土地で、
うんうん、
ですぐ隣が田んぼなんですよ、
はい、
で粘土質のすっごい硬い土地で最初に耕すのがやっぱ一番きつかったですね。でなんかずっとホンダのビアンタでしたっけ、なんかちっちゃい農耕のトラクターみたいなやつ、
ファミリー耕運機みたいなやつですね。
あれ 10万円ぐらいなんですけど、あれずっと買うか悩んでて、多分来年年で春とかにまた、もう一回耕さないといけないんで、その時のタイミングで、
ですよね、
ちょっと買っちゃった方がいいかなっていうぐらいの規模の畑を、に手を出してしまいまして、
僕、前、結婚してた時に、畑市民農園を借りたことがあって、僕なんじゃないですけど、はい、一坪かな一坪、はいはい、
でも、畳2畳分とかですよね。そうそう
そう。すっげえ大変でしたよ、一坪耕すだけで。
耕すのってきついですね。
きついですね。あ、これ野良仕事無理だわって。
そう、うん、で、なんか耕さないと、ジャガイモとかの根菜が全然育たなくて。
はあはあはあ、あ、そういうもんなんですか。そう。
この前さつまいもの収穫したんですけど、はい、あんまちゃんと耕さなかったら全然根が太くならなくて、葉っぱばっか広がっちゃって。
あ、な、下にこう広がらないっていうか硬いから。
硬いから。みたいですね。
そういうもんなんですね。
そういう記事を書いてます。
うん。地球の心で。
はい。で、今年の1月ぐらいから借りて、はい、まあ、1月2月は寒いんで、頑張って畑耕すぐらいしかやらなかったんですけど、
うん、
でそこからずっと今に至るまで結構いろんな種類の野菜が取れましたね。
すごい種類ですね。
そうですね。
八百屋に売ってるもの一通りあるんじゃないですか。
ああ、そうかもしれないですけど、普段僕がだんだん行かなくなって母親が頑張ってやってるんですけれどですね、まず春は最初は二十日大根とか小松菜とか、は
い、初心者っぽいやつですよね。
育てやすいやつをやって、
種コーナーに割とこう、ね、手軽に買えるような、
うん、ベランダでもできるレベルのものから、はい、とりあえず始めて、で夏野菜としてまあナスとかキュウリとかトマトは基本じゃないですか、
うん、はい、
でそれだけだとつまんないなとか言って、うん、まあ、パプリカとかシシトウとか、
ほう、
あとエンツァイとか、
エンツァイって、
なんか中国のなんか葉っぱみたいのを母親がもらってきたとか言って植えたり、あとはかぼちゃとかモロヘイヤとか、
モロヘイヤってネバネバするやつですね。
エジプトかどっかのやつとか、まずトウモロコシとかオクラとか枝豆、ズッキーニ、シソ、パクチー、バジル、
枝豆ってあれ、はい、生の取れたてのやつうまいっすよね。
うまいですね。取ってすぐ茹でると、うん、トウモロコシとか枝豆はやっぱ全然違いますね。
そうですね。うちも実家が畑、ね、そう借りてて、でトウモロコシを育ててるんですけど、うん、あれってもう萌いですぐ茹でるのが美味しいから、
そう
結局うちの母親が取ってきて茹でて、それを宅急便で、クール宅急便で送ってもらってますね。すげえ金かかってるなと思うんですけど、
でも農家の人も取ってから1日経つと甘さが半分とかになっちゃうから、取ったらすぐ茹でろって言ってましたね。
うまいですよね。
確かに、うん、うまいですね。
これだけ野菜買わなくていいんじゃないですか、そしたらもう玉置さんの家では。
そうですね、
うん、
野菜買うのはまあ夏とかキャベツがなか育ててなかったりとか、うん、そういうのはタイミングで合いますけど、基本そんなには買わないですね、うん、
時給で魚は取れるし、カニは取れるし
、はい、
米くらいですか、あとは
米と肉ですね、
う
ん、肉、狩猟
場、ね、
うん、銃とか使ってないんで、
うん、玉木さんそっちにはいかないですか。
それがね、うん、ちょっと迷ってるんですけど、ケムタさんの記事では
い、はい、銃砲店のね、そうそう、取材、
あれ見て、うん、あ、俺もいけるかもってちょっと思ったんですけど、
う
ん、
あれ面白いらしいですね、やっぱり、ね、
楽しそうですよね、う
ん、狩猟本能っていうくらいで、多分ね、玉木さんには向いてるんじゃないですか、
ね、ちょっと気になってはいるんですけどね、うん、ちょっと師匠みたいな人がいないとさすがに、
なんか猟友会みたいなところに入る感じなんですか、それとも銃砲店に行けば紹介されたりとかするんですかね。
ねえ、
うん、
なかなかハードですけどね、
うん、
基本山歩きですよね、多分。
そうですよね、撃たれちゃったりしますよね、たまに一緒に行った人がね、うん、
田舎に引っ越したら始めちゃう気がしますね
あれですね、まだ人生長いから、老後の趣味とかね、先ほら割と玉木さんって先にやっちゃってるじゃないですか、
はい、
釣りとかってで定年退職してからでも結構できるじゃないですか、はいはい、まあ、体力もいるもんでしょうけど。
そうですね、なんか行き急いでる感じがして良くないんですよね
で夏秋野菜はさつまいもニラ、
さつまいも、まあ、ニラは秋じゃないですけど、うん、まあ、あと、ヤーコンとかいう。
ヤーコンって何でしたっけ？聞いたことあるな。
なんか芋みたいなやつなんですけど、オリゴ糖の味がするんですよ。
うん、なんかアンデスで、みたいな、そういう話の、
そっちの
やつですね。
あとは、里芋とか、
うん、
そういうのをやってますね。で、今、冬野菜の準備をいろいろしてて、はい、まあ、株とか白菜とか、
うん、
大根の芽が出て、まあ、虫と戦いながら、どうにか育ってきたなっていうところですね。
白菜って、自分家で採れた白菜漬物とかでしたらうまそうですね。
ああ、美味しそうですね。なかなか。うん、でもなんか、どの野菜もそうなんですけど、種って、いっぺんに巻くじゃないですか。
はい。
で、例えばチンゲン菜とか巻くと、うん、あれって同時に育っちゃうんですよね。
はあ、はあははあ、は。
だから。
みんないっぺんに大きくなっちゃう。
そうですね。あれがね、弱点ですね。
そういうみんな苦労して保存方法を考えてるのって そういうことなんですよね。
漬物とか、ああ、やっぱり必要だよなって思いますね。保存って大事だなって。
玉置さん、しきりにあの定置網の取材に行きたいって言ってるじゃないですか。
そうです。あれ、将来のよ、
うん、
なんかすごい一番の夢じゃないですけど、
うん、
ものすごい何かで成功したりしてお金持ちになって、
うん、はい、
何かを一つ贅沢するとしたらマイ定置網が欲しいんですよ、うん、
それって可能なんですか？
いや、どうですかね、
まあ、漁業権買わなきゃいけない、
まあ、そこからかもしれないですけど ね勝手に置いたら怒られ
る。怒られますよね。
あの、今度、うん、鴨川っていう千葉のシーワールドとかがあるところに、
はいはい、
そこにでっかい定置網があるっていうのを、はい、
うん、
あの、富浦の漁協の人から聞いて、
うん、
あそこの定置網はいいよっていう、
うん、
で、この前取材申請の電話をして、12月ぐらいに多分
行って
きます。
あ、そうですか。じゃあ記事になりますね、それね。
定置網良くないですか？
良くない、いいかどうかすら分かんないですよ、僕。そこに、
だってほら、僕も実物見たことないんですけど、うんうん、イメージだと、その海に網を置いとくと、
はい、
勝手にそこに魚が補充されてくる、はい、わけじゃないですか、
は
い
は
い、
うん、
で、まあ、いけすみたいっていうか、うん、網なんで、
うん、
勝手に、すぐ死ぬわけじゃないから、食べたい時に行って、
うん、
食べたいのを取って、
うん、
家に帰るみたいな生活が。はははは、
ちょっと高い海鮮料理屋さんの。
そうですね。いけす料理みたいな。マイいけすみたいなのが。
あ、
で、行くたびに何か違う魚が入って、うん、おっていう。
それってほら、釣りの好きな人から見たらそこに行くんですか、はい、こうステップとして。
いや、
普通の釣り好きの人はそこに行かないんじゃないかなって僕はなんとなくこう外から見てると思うんですけど、
うん、なんかよく家にコンビニがあるといいなみたいな発想あるんですが、
はいはい、
そっちの延長線で庭先に定置網があるといいなみたいなのがあるんですよね、
うん、その話聞いた時、この人は釣り好きなんじゃなくて魚がこうを取ることが好きなんだなと思って。
そうですね、釣りじゃなくても別に網で取ったり、うん、まあ、トングでカニ取ったりとか、
うんうんうん、
割と何でもいいですね、
うん、最終的には養殖業に行き着くんじゃないですか、はいはい、定置網の次は、
ね、養殖もね、うん、いいですよね。
あれ、大成功したらまず水産会社、あの、標本の玉置さんの会社の、はい、あの、こう、なんていうんでしたっけ、あの、営業内容に水産業っていうのを入れて、はい、で、うん、
干物のブランドとか作りたいですよね。
ああ、
加工とかも
まずそっちに行ったらどうですか、
ね、
うん、
道の駅とかで、
ね、道の駅とかでそれですごいですよね。
そうです。なんか知り合いが、あの、千葉の外房に住んでるんですけど、カタクチイワシがすごい安く買えるんで、はいはいはい、それでアンチョビを作って売り出してるんですけど、
う
ん、そういう生活いいなと思います。
その人はそもそも水産業じゃないんですか？
その人は全然違いますね、悠々自適な生活をして、
アンチョビ自分で作って売ってる、
でただそれだけじゃなんか物足りなかったらしくて、最近、うん、そのイワシを取る漁師のバイトを始めました。
イワシ漁の
漁、船に乗って、バイトをしてます。
手伝いをして、
で、
その取れた、で、そのお金っていうのは、バイト料って現金でもらうんですか？
それなんか現金もらえて、あと、なんか、 イワシもくれるって言って、一石二鳥だって。
それをアンチョビにして、
それを売って生活をするって言って。
すごいですよね。
楽そうだなと思いながら、うん、
あの原始的ですよね、うん、
一次産業と二次産業を兼ねたような、うん、いい生き方ですよね。
そのアンチョビでなんか、ね、あの パスタ屋さんかなんか開いたら、
いいね、
もうすべての産業、ね、第三次産業まで、
そういうの家族経営でやったらボロ儲けですよね、
うん、すごいですね。どういうあれなんですか ね、
ね、なんかそういう生き方を模索してるんですけど、う
ん、江戸時代みたいな、
ね、
分業、だんだん人間で分業制になっていってるじゃないですか、
はいはい、
あのすごい細かいネジを作る人から鉄を作る人みたいな、はい、
そうですね、
全部やるってい
いですね、
時代、あの人類の進歩から逆行してるけど楽しそうですね、
これは自分が取ったって言って出せたらいいですよね。トレーザビリティいらずですよね。
そう、あ、そっかね。でもそうですね、そういうふうにもしかしたらこうなっていくんですかね、うん、
ね、
うん、
なんて夢物語を、
うん、将来の、
定置網、
定置網、
マイ定置網、
定置網欲しいって思うかけらすら僕ないですよ。そういう
地引き網とかだとやっぱ人集めないといけないじゃないですか、うん、定置網だったら置いておく、あ、本当にどういうものか分かってなくて言ってるんですけど、う
ん、あれでメンテナンスするんですよね多分。
あ、なんか先月本当は取材行こうと思って電話したんですけど、なんか網に穴が開いちゃって今陸揚げしてて今来ちゃダメって言われたんですけど、なんか結構メンテナンスとかも一回陸揚げるのに、うん、やっぱりでかなりでかいものらしいんで大変みたいですね。
よくあの若者があのジェットスキーみたいので定置網を壊してみたいな話、はいはい、よくあるじゃないですか、はい、そういうのなん、そういう苦労もあるんでしょう ね、
うん、あれは本当何千万とかの単位の損失になっちゃうみたいですね。
それをやりたいと、
やりたい
普通の人やりたいと思わないですよね。
やりたいというかなんですかね、うん、網元でいたいみたいな。
ああ、網元願望ってないですよ普通。
いや、まあ、うん、ね、漁業権は欲しいですよねやっぱり。
あれってどうやったらもらえるんですか。
ね、どうやるんですかね。
うん、
なんか漁業権があるとね、
うん、
アワビとか取っても怒られないじゃない
ですか。そうですね、大威張りですよね。君君って言われても
これを見ようってなりますよね。
僕の学生時代の友達が、シジミの、農家じゃん、漁師で、はいはい、漁業権持ってたんだけど、売っちゃった、なんかいろいろあって売っちゃって、はい、っていう話を聞いたんで、売買、ヤフオクとか出てんじゃないですか。漁業権っていうコーナーないですかね。
あったらね、
カテゴリー。
ちょっと考えちゃいますよね。
うん、漁業権なんて、いいですよね。
やっぱ、磯物が人気なんですかね。
他に何があるんですか、磯物以外に。
いや、何があるんですかね、
うん、
あの川の、
ああそうか、川にも、
川もあるんですかね今。
どうなんですかね、
川の漁業権って割とお金出すと、
はい、あの遊漁料みたいのを、
そうですね、川で投網するのもお金出せばやっていいとこ結構あるみたいですけどね。
あのなんかバス停降りたところにあるタバコ屋さんにお金払う券買うみたいなやつですよね。
ああいうフリーパスみたいのを誰かくんないですかね、うん、
ーはーはー、フリーパス
全国共通
漁業権、
漁業権みたいな。それ、
ね、漁業権
それあったらいくらまで出すかなってたまに考えちゃいますもん、
ね、そんな感じですかね、
はい、
だいぶいい時間になってきたのでちょっとサイトのお知らせなんかを、
はい、
し始めていいですか。まずね、今年賀状が、うん、そろそろ皆さん心配する時期じゃないですか。
ああ、そろそろ準備しないとダメですね、
うんうん、それでデイリーのライター陣、イラストを描くライター陣がニフティの年賀状販売サイトでなんと年賀状を売ってますのでぜひ見てみてください。あ、そうそう、今日コミポって最近ネットの話題によくなってる、あの漫画が作れるソフトがあるんですが、
作れる、
ええ、はい、あらかじめなんていうんですか、その主人公というかその、はい、イラストが入っていて、で、それが自分でこう なんかやると漫画ができるみたいな。イラスト描けなくても漫画が描ける。
お
その漫画コンテストが開催中でございまして。
あ、デイリー主催でやってるんですか？
デイリーがやってますね。続いてのお知らせが、
はい、
電子工作コンテスト、たびたびご紹介してますが、デイリーポータル Z 賞。ね、もう応募締め切りはもう終わってしまって、受賞式が12月の5日に、5日ですね、カルチャーカルチャーでやりますので、こうご期待。
紅白。
そう、
紅白。
紅白。年末のデイリーポータル Z。いや、宮城さんが出た、紅白ではなくて、まあ、宮城さんも出るんだと思うんですけど、12月の23日に、ラジオで何度かお知らせしてますけれども、デイリーの年末イベント、カルカルでやるのがあって、紅白、紅白ネタ合戦みたいなのをやるんですよ。
ネタ合戦、
うん、はい。ネタをバーッと、10本勝負くらいは考えてるんですけどね。
あ、デイリーライターが。
そう、が、一つの、こう、テーマ、絞ったテーマ。
はい。
例えば、うどん。
うどん、
うん、紅白うどん合戦。みたいなのやると、うどんについて、こう、対決するですわ。何言ってるかそこわかんないですよね。
なんか事前にメールで説明をもらったんですけど、全然イメージわかなくて。
わかんないですよね。こうね、これわかないなって思ってて。みんな多分ね、首をかしげてる状態だと思うんですけどね。僕もね、よくわかってないですね。自分で考えてるのに。
はい。まあ、
そう。
で、一個のテーマで、
うん、
赤白、それぞれ、ライターが出て、
赤組、白組。
プレゼンをするっていう。
はい、プレゼン合戦ですよ。
はい。別に男女で分かれるってわけじゃないんですね。
うん。男女で分かれるわけではないですね。はい、圧倒的に白組が多くなっちゃうんでね。
女性少ないです
ね。少ないですからね。というイベントが12月の23日の夕方くらいからやると思うんですけれども、うん、玉置さんなんか告知さっきの
告知ですか、
うん、
再造はひどいぐらいですよね、あとひどいこれもひどいやつになると思うんですけど、なんか日経ウーマンオンラインっていう、
はい、
日経ウーマンって雑誌のウェブ版みたいのがあるんですけど、
は
い
は
い
は
い、
割と上品な感じのですよね、はい、
ちゃんとした日経、
うん、日経の、はい、日経ウーマン、
日経ウーマン、うん、女性向けの、
女性向けの、はい、
ウェブ版の日経ウーマンオンラインというところで、う
ん、はい、
多分12月の中旬ぐらいから連載がちょっとやります。
何か全然タモさんウーマンでも日経でもない気がするんですけど、す、ね、何やつか、
仮タイトルなんですけど、
はい、
釣りガール入門講座みたいな、そういうあれです。
ああ、山ガールみたいな。
山ガール的な。
釣りガール。
釣りガール。
ええ。
的な。
うーん、
まあ、釣りやったことない女性を連れてって釣りをやるっていう。はい、
釣りアイドルみたいな。
いや、普通の人ですね。
普通の OL さん的な。
OL さん的な。
釣りって日には当たるし、割と汚れるし、疲れるし、
女性向き。釣れない時は釣れないし。
女性向きじゃないんじゃないですか。
うん、多分。割と、まあね、ね、
台無しにするようなこと言って
しまって。釣り道具メーカーが主催とかじゃないんで、割と台無しな感じで書いてますね。
あ、そうなんですか。
はい、
なんかこうメディアを通じて裾野を拡大しみたいな、
そういうロジックじゃないですね。
それはいいですね。
割と正直に書いちゃってるんで、1回目の取材行ってきたんですけど。ひどかったですね。
そう、あとなんかないですか？あと、ま、釣りサイト、釣り情報サイト。
あ、釣り。
ニフティ
釣り。釣りニフティって、毎月2回ぐらい書いているので。
書いてますか。
ゆるゆる釣り部とか、そういう名前の。
釣り通信の新着記事一覧を見るみたいなところから、行くと、
ニフティの釣りサイトを、
で、そう、ゆるゆる釣り部。ラジオね、来週はね、えなみさん。
おぉ、
え
なみさん。
うん。で、その次がまだ決まってないです。はい、その次がね、イベントの翌日、23日の翌日が金曜日で、
はいはい、
世に言うクリスマスイブですわ。
そうですね。
うん。やるのかって話ですよね。玉木さんちってクリスマスパーティーみたいなのでやりますか？
ああ、どうですかね。
まあ、軽く。
何も考えてないですね。やるんですか？
いや、玉木さんち行こうかな。
うちか。
誰かんちのねクリスマスパーティー会場からの隅っこでボソボソとやりたいなと思ってるんですけど、でその次の週がねもう大晦日ですよ。
大晦日もやるんですか。
行く年来る年やりましょうよ。やるんです。
はい、
でね、すごいところにねからのね企画を僕今練ってる最中で
考えてるんですね。
ちょっとね
紅白の裏番組ですか。
そうですよ、紅白見ながら中継しようかなと思ったんですけどタイムラグあるからダメなんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、結構ね
ユーストってずれるんですか。
うんと、
ユーストじゃないか。
そう、1分までいかないけど、
はい、
まあ、回線状態によってねずれ遅延が発生するんでね、みんなもう小林幸子の衣装が開いた時に僕がうわぁ開いたすげえって言うのってあまりにも間抜けじゃないですか。だから
すごい遠い衛星中継みたいな、ね、
そう
一国道の新ネタみたいなやつ、ね、うん、
もったいぶってもねあれだから言っちゃいますけどね、
はい、
無人島から生中継
、はい、猿島ですか。
猿島じゃないですよ。
あ、違う
ね、もうすごいですよ。
すごいですね、うん、
このね2週間くらい僕そのことばっかりずっと考えてて
無人島電波入るんですか。
まあね、いろいろと
その辺は NFT の技術力 で、
うん、そう、まあね、お楽しみに、
はい、まあね、ラジオはね見えないですからね、いろいろ楽しみにしてます、
うん、そういうふうにね、そういうふうにこう考えるとそうなんですよね。ラジオって見えないから何でもできるんですよね
見えないけど本当にやってるっていうのがでもかっこいいですよね、
うん、そうですね、やる必要ないのにね、あの NHK のも渋谷の NHK の裏からとかラジオやりますか、はい、捕まっちゃいますか ね、
ね、レコード大賞から来る芸能人とか昔よく中継されてましたね、
うん、そうですよね、うん、僕あのね仕事前してたんですよ。今レコード大賞前の日になったんですね、はい、なっちゃったじゃないですか、
はいはい、日にち
違うんですね。そうそうそう、うん、あ、その話あんましない方がいいのかな、まあいいか、うん、あの芸能人をねスタジオから NHK までね移動する仕事を前してたんですよ、
送り迎えをする
んです、ね、そう、うん、はい、超楽しかったですよ、
っていいですね、
うん、どうでもいい話でした、ね、これなんとなく編集でカットしそうだからなまあいいや、
はい、
うん、そんな感じですかね。タモキさん、なんかあと、はい、言い忘れてることとかありますか。
いや特にないです、う
ん、はい、じゃ あそんな感じで、告知事項もチェックは終わったし、大体一通り仕事しましたね。
一仕事した
。一仕事しましたね。
ようやく酔いが覚めてきた感じで。
じゃあちょっとビールでも飲んで帰りますか。
はい、
歌舞伎町だしね、ここ。
ああ、
うん。金曜の夜に歌舞伎町にいるなんてことも滅多にないですからね、うん。
ここに来るまで何人呼び込みに声かけられたかって話ですよね。
そうですね。うん。自衛隊パブみたいなのありましたね。
自衛隊パブ、
うん。自衛隊パブどうすかみたいな。
ああ、うん。何するんですかね。
ほふく前進じゃないですか
、ね、ちょっとこれ以上はね、
はい、終わってからにしましょうよ、
ね、
はい、いろいろ募る話もあるしね、
いろいろね、ヒーロー談義とかしないといけない、
う
ん、はい、
そうですね、という感じで、今週のラジオはこの辺でお別れいたします、はい、メールたくさんありがとうございました。
ありがとうございました、はい、後でじっくり見させていただきます。
はい、じっくり見ます。ということでまた来週お楽しみにしてください。また日曜日にアップしますんでね、聞き逃した箇所のある方は聞いてみてください。では、今週のデイリーボトルジェットラジオはこの辺でお別れいたします。さようなら。
さようなら。